皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はちょっと残酷な箇所でもあります。ヘロデ王がこの神様の裁きによって倒れ、葬られます。そのような箇所です。私たちこのような箇所から神様の声って聞けるんだろうかと思いがちですが、この中にも神様の素晴らしい恵みが含まれていると語ってくださると期待したいと思います。共に御声を聞いていきましょう。
使徒の働き12章20節から25節。さてヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従プラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は、神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を着さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。
今日のこの箇所はこのヘロデが倒れます。このヘロデはこの今日の箇所よりも前を見るとクリスチャンを迫害します。特にこのヤコブを処刑して、そしてこのヤコブを処刑することによって反対勢力が非常にこう喜ぶのを見ました。そしてさらに調子に乗って今度はペテロを捕まえて殺そうとしました。そしてこのペテロを牢屋に閉じ込めましたが、主の御使いが来てこのペテロを夜中に解放したんです。そこでこのヘロデはペテロを探しますが、万兵たちに聞いても、この牢屋の万兵たちに聞いてもわからない。ですからその実際に、万兵をしていた人たちを処刑していきました。まさに恐ろしい出来事です。ペテロは助けられて、御使いに助けられて逃げ出すことはできました。しかしその時どういう気持ちだったでしょうか。もし私だったらもう一回捕まえられたらもう後がないなと、ブルブル震えてしまうんじゃないかなと思います。まあこの信仰のあるペテロたちはそうじゃなかったかもしれませんが、いろいろなことがあったんではないでしょうか。私たちが読んでも感じます。そしてこのヘロデに、今日の箇所に入ると、ヘロデにはこのツロとシドンの人たちがいました。この地方の人たちはヘロデの管理下の中から食料もいただいてたので、彼をおだてます。彼が喋るスピーチすることになると、彼は本当にもうこれは神の声だと言います。そしてこのヘロデはそれを否定せず、またその声を神様のおかげだという、神様に栄光も着さなかったので、そこの場で倒れてしまいました。しかもなんとこの虫に噛まれて死んでしまうという、あまりにも惨めな死に方。まだどっかの戦いに行ってヒーローとなって正義の味方をやって倒れていくならわかりますが、この一国の王様が虫に噛まれて死んでしまう、ちょっとあまりにも情けない死に方をしました。私はこのヘロデの倒れ方は神様の裁きであり、ペテロたちを守る主の力だと信じます。神様は私たちを本当に助け守ってくださるお方です。この弟子たちはこの当時、このヘロデがクリスチャンたちを迫害しました。そして見せしめにヤコブを殺し処刑しました。どれほど恐怖だったでしょうか。次はペテロを捕まえられ、じゃあ次は自分じゃないかとビクビクしたんではないでしょうか。彼らにとってこのヘロデというのが倒れるということはあまりにも考えられないこと。その時にどんな反乱が起きてもヘロデが倒れるということは考えなかったでしょう。私たちにも今 本当にこの苦しみの中にあるかもしれません。絶対にこれは崩れないから、絶対にこの問題はなくならないからと思っているようなものが虫に噛まれて死んでしまった、そのような神様の力が表された。なんて素晴らしいことでしょうか。彼らにとって本当に想像を絶する神様の守りがあったということです。ペテロはたとえこの牢屋から抜け出せても、ヘロデがいる限りまた追いかけられます。探し見つけられるでしょう。また他の人が処刑されるかもしれません。絶対に動かないと思ったものが動いたんです。神様の力です。私たちはもっと神様に期待したいと思います。神様必ず守ってくださる、どんな弊害からも問題からも守ってくださるんだと信仰を持って歩みたいと思います。二つ目、ヘロデは踊らされました。この環境の中で彼が語りかけると、彼からこの食料を得ている人たちが褒めたたえました。まさに神の声だ。彼は天にも昇る思いで、高慢になってしまいました。これは悪魔の使う手です。もちろん神様はこれを利用して裁かれたと思います。しかしこの誘惑は悪魔の誘惑と同じです。悪魔はいつも私たちが高慢になるように仕掛けてきます。今私たちの状況はどんな状況でしょうか。どんな言葉が耳に入っているでしょうか。どんな勲章が自分についているでしょうか。どんなシンボル、どんなファッション、どんなブランドが自分についているでしょうか。高慢になるならば私たちは宙に浮いて吹き飛ばされてしまうような存在になってしまいます。高慢になる、踊らされて倒れてしまう、そのようなことがないようにしたいと思います。サタンはいつも私たちが高慢になることを狙っています。私たちは本当に謙遜になるべきです。サタンの誘惑に気をつけて謙遜になりましょう。どんなに謙遜になってもなりすぎることはありません。どんなにへりくだってもへりくだりすぎることはありません。おそらくこの世の中で大成功、成功に成功を収めてらっしゃる方は、実は本当にへりくだってへりくだってへりくだってる方ではないかなと思います。クリスチャンの成功した方々の伝記を読むと、本当にへりくだっておられる姿が目に映ります。私たちはどこまでもへりくだることができます。低い位置に水は流れます。神様の恵みも低いところにたくさん注がれると信じます。お祈りします。ハレルヤ神様。あなたが私たちは想像も絶する、私たちが本当に動かないと思った、絶対に変わらないと思っているような、そこからあなたが守ってくださり、助けてくださることを感謝いたします。今日私たちの心の目を開いてくださって、あなたの無限の力で私が守られること、ディボーション TV を見ておられる方々が守られることを、それを確信を与えてくださいますようにお願いいたします。悪魔がいつも私たちを高慢にさせようとしていますから、どうぞそれに気づかせてくださって、へりくだり謙遜に歩むことができますように。聖霊様、あなたの印と臨在が豊かに表される一日となりますように、この TV を見ておられる一人一人の方々の上に豊かに臨んでくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの主よ共にいてください。主欲しい
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。